神様の大きさ、また豊かさをですね、味わい知る私たちありたいなと思います。そしてまた本当に私たちの弱さね、至らさでも、パウロが語りますね、私たちの弱さの中に神様は強くあられてくださる。私たちが弱いなと思う時に、実は神様は強いし、神様の恵みは十分ある。決して足らない、不足するんではなくて、そこに本当に満ち足れる豊かな恵みを主は用意してくださるお方である。本当にこの神様の素晴らしさをいよいよ共に味わっていこうではありませんか。グループホームのためにずっと祈り続けてますが、こういうことだったのかって、神様はね、祈り続けてるから一つ一つ明らかにしてくださるし、また、埼玉でお会いした時もね、先生帰ってくるかって聞いたら、先生2年待ってくださいって、ね、2年後に帰りますって、おっしゃいまして、どういうこっちゃってこう聞きましたら、もうこっちの方が早く取れるので、でも神様はきっとこういうためにも送られたんだと思いますとおっしゃった時に、私も本当にね、魂震えました。本当に大変な中だっていうのはもう分かってますからね。でもそこに神様を見上げて歩もうとする、その姿勢に本当に感謝したんです。そしてただそこにこそ、そこにこそ唯一の切り開く道があるし、本当に私たちの神様が開いてくださる打開策がある。それは私たちが想像することを超えていますけれど、でもだからこそ豊かな恵みがあるということ、本当に期待した次第でございます。姉妹の今後のためにもね、ぜひまた祈ってください。そして本当に主によって整えられ、またね、導かれていくように私たちも期待して前進していくものとなのではありませんか。さあ今日は印を生む信仰と題して御言葉をいただきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父様、ありがとうございます。あなたの皆を心から賛美します。今日も私たちに命を与え生かしてくださっていることを感謝申し上げます。私たちの主は生きておられる。神様、そのことを私たちは心から感謝し喜びます。そしてまた実際にそこに現れる印を見て、主に心から栄光を返します。でも同時に、本当に私たちが見なければならないのは、印をもたらすお方、あなたご自身であることを思います。決して神様、目に見える現象だけに踊らされるのでなく、そこに生きて働かれる主を、あなたご自身を見据えて力強く前進するものとしてください。ご一人とお一人お一人にあなたの格別な恵みがありますように、尊き主イエス様の皆によって最初に祝福して祈ります。アーメン。さあ、イエス様の物語をこのヨハネの福音書を通して私たちは学んでおりますが、6章の今日は22節からご一緒に拝読したいと思います。ご一緒にお読みします。3、はい。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。アメン。ちょうどこの直前の箇所に2つの大きな出来事がありました。1つはイエス様が5つのパンと2匹の魚を持って、5000人、男性だけでも5000人ですから、女性や子供たち入れたら一応、おそらく1万人を超える、ね、人々が集まっていたでありましょうが、その人たちが満腹するという不思議な奇跡を体験する、そういう出来事が起こりました。それは多くの人々にとっては驚愕するような、びっくりするようなことでありましたし、それは噂が噂を呼ぶ、まあ、そういうですね、引き金になったことは言うまでもありません。そしてそういう人々がたくさん集まってくる、そういうことに対してイエス様はちょっと一人離れて神様の前に祈る時間を持っていらっしゃった時でした。このガリラヤ湖という湖があるんですが、その向こう岸にイエス様は渡って、まあ言うならば福音宣教をなさろう、そのように思われていたようです。弟子たちはまず自分たちで小舟を出して、そして、向こう岸へ渡っていくことをしたのでありました。そこに大きな嵐が起こってきて、そしてもう沈みそうになる、そんなですね、状況の中で、びっくりすることが起こったんです。それはなぜか、湖の上にスタスタスタスタ歩いてこられるイエス様が現れた。
もうそれを見た瞬間幽霊かと思っておじけついたんですが、イエス様だと分かった時に、彼らはイエス様を迎え入れようとした時、なんとその船はもう嵐で、行き詰まってですね、動かなかったのはシュシュシュシュシュッと向こう岸へ着いたって、まあ、そういうですね、出来事が起こったということを前段で学んだわけでございます。さあ翌日のことでした。湖の向こう岸に残っていた、つまりもともとその5つのパンと2匹の魚のですね、5000人がお腹いっぱいになるというそういう体験をした側に人々が残っていたんですが、なんだか気づいたんですが、あそこに船が1艘あったんですけれど、それが忽然と消えている。あれ、あの船があったはずだがと思ったら、ああなんか昨夜のうちに弟子たちが乗って行っちゃったようだよというような話を聞いたもんです。そこでですね、どうしようかとこうですね、群衆は考えていた時でした。ちょうどこのガリラヤ湖の、西側の岸に、ティベリアスというところがあるんですけれど、このところからですね、なんか人々が船に乗ってこうやってきたんです。そしてこのパンを食べてみんながお腹いっぱいになったところにやってきた時にですね、まあ、その小舟が何艘かついたもんですから、お、これはいいことだ。じゃあぜひこの小舟に乗ってあのイエス様のところに私たちも追っかけて行こうではないか。あんなすごいことが起こったんだから、またそういうねことが別のところでも起こるかもしれない、ぜひそういったものは見たいもんだということで、イエス様を探し求めてカファルナウム、向こう岸へ渡ってきたというのでございます。ガリラヤ湖というのはティベリアス湖というですね、読み名で呼ばれる湖でもありますが、ちょうど先ほど言いました小舟はこのティベリアというところから、ちょうどこの弟子たちがいたこの南側だと思われるんですが、この一番南側に小舟がやってきて、そして反対側がカペナウム、カファルナウムというところでありますので、そっちへ向かって渡っていく、一番こうですね、長距離を渡っていく、まあ、そういうですね事柄になったようでございます。まあ大きさは琵琶湖の4分の1程度ということで、これを学んでからですね、何度か琵琶湖を見ましたら、やっぱ琵琶湖でけえなということをですね、しみじみ思いまして、ちょうど近江大橋の周囲ぐるりぐらいがちょうど4分の1ぐらいですから、ああなんかねすごい大きな湖が日本にはあるんだな、京都の横にあるんだなということを改めてこう実感したんです。さあ、まあそういうですね、この向こう岸へこう渡り着いた、そこでですね、人々はイエス様を見つけたわけですね。25節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。そうです、弟子たちが言ったのは知っていましたが、イエス様もあれやあれやとね、気づいたらそこにいらっしゃる、まあそして目当てはイエス様でしたから、このイエス様に呼びかけたんです。先生、ラビってのは先生って意味ですね、偉い先生、いつここにいらっしゃったんですか、それをですね尋ねたというのでございます。さあ、人々はイエス様を追っかけた、もちろんそうだったでしょう。でも本当のところ何を追っかけたんだろうか。このところで気づくのは、イエス様がなされた印を追いかけていったということであります。つまりイエス様が、まあ、行かれるところに不思議なことが起こる、あれは面白い、これは興味深い、そういう思いもあったんでしょう。たくさんの人が集まってきて、そしてなおもそれがどのように展開するのか、そういう興味関心から群衆はイエス様を追っかけていった。残念ながらイエス様ご自身を求めたというよりは、イエス様のなされる印を求めた。実はヨハネの福音書で何度も何度も繰り返されて、もうすでに述べられていることですが、印を見て信じる信仰というのは、本当のところイエス様ご自身の前では喜ばれない。ある意味でそういった不思議な出来事、びっくりするような体験、それは素晴らしいことでありますし、感動するでしょう。でもそれだけでは本当のところイエス様の真実な姿に私たちは行きつけないのだ。そのことを教えているのでございます。この難も群衆が集まってきた一番大きな動機は、またイエス様がなんかすごいことするんじゃないか、そういうですね興味関心から集まってきたと言わなければならないのです。そこをズバリとイエス様はこう語っていかれました。26節をご一緒に読んでみましょう。はい。 イエスは答えて言われた。
はっきり言っておく。
あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。ある意味でこの言うならば、集まってきてね、私を探している、その印を求めているね、ある意味で印というのはその実体である神様を本当に知りたいと思うよね、受け止めなきゃならないけど、あなた方は不思議な出来事を求めているんであって、お腹いっぱいになってあんなことをまた体験したい、そんなことでやってきたんではないかということをズバッと切り込んでいかれるのでございます。27節3、はい、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。本当に見なきゃならないのは、いつまでもなくならない永遠に残る命の源、食べ物だよということを教えていかれるのです。それはパンを食べてお腹いっぱいになった、それは素晴らしいこと、でもそれは一時のことで翌日になったお腹減るでしょう。でもあなた方の中で永遠につながる、いつまでも朽ちることがない、尽きることがない命を与える食べ物がある。それは何でしょう。人の子自身だというのです。つまりイエス様ご自身を初めて味わい、初めて受け入れてこそ、その人は本当に生きることができるし、イエス様ご自身のなさる技ばっかり追っかけてると、不思議な出来事ばっかり追っかけてると、それは本末転倒なあり方に陥ってしまう。その時は上はしのげても次困ってしまう、そういうことになりかねないのだ。だからある意味でこの神様が人の子である私を使わされたことを受け止めていかなければ、せっかく神様がそれを認めていらっしゃるのに、それを台無しにしてしまうことになるんだよということをこのところで教えていかれたのでございます。人々はだから、いつね、そういったことが起こるんですかね、また不思議なことをいつやってくださるんですかということに気がいっていたということがわかりますね。でもイエス様はそれはある意味でいつでも起こるし、いつでも起こすことができるけれど、何が起こるのか、いつ起こるのかということは、実はさまつなこと、端っこのこと、枝葉のことであって、本当のところは誰が起こすのか、そして誰をあなた方は求めているのか、本当に必要としているのは何なのか、それは命の食物である私ではないのかということをこのところで教えていかれたのでございます。さあ28節29節ご一緒に読みします。3、はい、そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。アメン。神様の技、神様の働き、そんなことがあるんだったら、じゃあ何したらいいんですか。シンプルだって。もうすでに私自身が神の働きをするために使わされてるんだから、それを受け止めていくならば、信じるならば、私自身を命の食物として受け止めるならば、実はそれこそが神の技を行う一番大切な中心になるのだと語っていかれました。愛する皆さん、このところで群衆が、問答の対象にこうなっておりまして、元来はですね、こういった問答はユダヤ地方で起こっていた。これがこのヨハネの5章までの出来事でした。しかしここでもうガリラヤ地方まで来たということは、イエス様の働きを聞きつけて、言うならばどんどんどんどんですね、その働きがすごいぞということに魅力を感じて人々が集まってくる。そういったことがもう元々は非常にですね、ガリラヤ地方とのイエス様に対して好意的な地域でありましたけれど、そこにもどんどん入り込んできた。本当の信仰、そのことからずれてしまう人々がたくさん生まれてきたのだということをこの歌詞は教えているのでございます。愛嶋さん、私たちも神様に信頼して歩む者としてですね、いろんな御業を期待する。それは決して悪いことではありません。ね、いろんな素晴らしいことが起こる。それは素敵なことです。でも、一番中心的に私たちが求めなきゃならないのは何か。 命の食べ物、命のパンであり、永遠の命そのものであるイエス様ご自身だということを今日もう一度自覚しようではありませんか。さあ今日はこのところから私たちが受け止めたい神様のメッセージの第一番目はこれです。ご一緒に告白したいと思います。3、はい、神の御業を先送りにするな。アメン。神様の御業はいつ起こるのか、これを人々はいつここにイエス様おいでになりましたかというふうに問いかけていきます。私たちはある面いつ起こるのか、そういうことからにものすごくね、心を向けてしまいやすい、そういう傾向がありますし、早くそれが起こるようにというような願い方をよくします。しかし神様の御業というのはいつでも起こるんだということ、実は今起こるんだということ、これが本当に大切な信仰の姿勢です。ヨハネの福音書の中で、弟が亡くなってしまってね、そして、悲しんでいる姉と妹の記事が出てきます。マリアとマルタの弟ラザロが死んだという出来事でありますけれど、その時にイエス様がいらっしゃったのは死んでから数日経ってからでした。まだ数日経った頃にイエス様最高かとおっしゃる。そしてまたこのマルタがイエス様に向き合った時、もうちょっと早起きてくれはったら死ななかったでしょうにと問いかけていく。私たちのまあ感覚は非常にそこにね、如実に描かれていると言わなきゃなりません。いや、もうちょっとこうしてもらったらよかったのにということが私たちの人生によくこう考えてしまうものです。そしてまたもうちょっと先に何かできなかったかしらというふうに考えてしまう。あの時こうしておいたらよかったんじゃないか、この時こうしておいたらよかったんじゃないかというふうに私たちはまあ後悔というまあ一つのものを通して神様の御業に対する疑いを持ってしまうことが起こる。後悔という名の疑いというものが現実には私たちの日常にはたくさんあるということを自覚しなければならないのです。ですから私たちがこう自分の人生を顧みた時にですね、あの時こうしてたらよかったっていうことからって結構簡単に出てきませんか。でもそれはね、ある意味で神様がその時働いていたんだろうかっていうことに対する疑問符でもあるということに気づかなきゃならないですね。もし私たちがですよ、その時に祈りもしないで、まあね、神様の前でこうやった、でもそういう私たちを神様は導いてくださっていたっていうこと、だから実は今日あるんですよ。でももし後悔ばっかりしてると、あの時はもっと別な選び方があったかもしれない、もっと別な生き方があったかもしれないというふうに考えると、神様はじゃあ導いてくださっていなかったのか。神様は私たちの歩みをですね、最善へと導くことはなさっていなかったのかというぐらいに疑ってしまうことになりかねない。それは翻ってみると、今本当に神様が導いてくださることを素直に信じることができなくなってしまう。だからある意味で後悔というものは本当に信仰というものにおいて非常に、厳にです、厳しく、戒めなければならない事柄であるということをもう一度覚えようではありませんか。反省することは大事だし、顧みていろいろこう検証することは大事でしょう。でもそれを悔いてしまって後悔というものにしてしまうと、実は今生きて働こうとしておられる神様を自ら閉ざしてしまうことにもなりかねない。これから神様が働こうとされていることにも道を閉ざすことにもなりかねない。私たちが本当に神様の前に心を向けていく姿勢として、 この後悔を戒めていくことをしっかりと覚えたいと思うのでございます。
先週娘がですね、証をしてくれまして、本当に神様の前にね、救いの体験をしたという恵みを分かち合ってくれまして、本当に感謝をしました。神様が働いてくださったんだなということをこうね、本当に深く覚えて感謝をしたんです。で、ずっとこう仮に見ますとね、やっぱここ5、6年間ずっと祈り続けてきた事柄だったなということを思いますし、で後悔をしようと思うとですよ、簡単にできるなってことも思うんです。もうちょっとそうなる前に何とか手を打てなかったかっていう考え方です。もうちょっとこうなる前に何とかできなかったか、私は親として何だったんだろうって、お父親で子供は大事だとか言いながらです、他人さんのお子様のね、子育てにはものすごく1か件いや10か件ぐらい言うくせにですね、己の子供にはどうやねんっていうようなことからをこう考えますとですよ、もうちょっとなんか親としてやれることはなかったのかとか思うと思ったらいくらでも思えるなとは思ったんです。証を聞きながらね、神様働いておられることを証を聞きながら一番にすべきは何かって感謝すべきでしょ、喜ぶべきでしょ。ああ神様なんてあれが深いんだろうってこう思う、それを本当に共にね感謝したらいいのに、心の中にね、俺は親としてどうやったのかなんてことをね考え始めようとするこの古き習慣、これ厄介でしたね。厄介でした。本当にこれは釘刺してね止めなきゃいけないって本当思いました。なぜかそんなことを考え出すとですね、自分がいかに惨めになるかって、喜ぶどころかですよ、もうそういうような辛い思いをさせたとかね、しんどいねところをね経験させたということへ追いやった超極悪犯人は誰かって、俺かみたいなことになるとですね、もう生きてたらごめんみたいなですね思いにもなりかねないわけですよ。まるっきし本末転倒なことがね現実にねすぐそこにね起こるなってことをこう感じたんです。もうあかんあかんあかんって見なきゃいけないのは、今主が働いていらっしゃることだって。そしてこの子にはこの子の大切な人生があって、そこに親として何かできたかもしれないけど、せんかったやろお前って、言わんかったやろお前って、今いろいろ聞いたら、ああ言うといたらよかった、こう言うといたらよかった、勝手に言うけど、その時は祈って、あ信頼しようって思ったんやろって、この子を大事に思って尊重したんやろって、その時々祈ってなかったわけじゃなくて祈ってあえてこれを委ねたんやろって、だとしたらちゃんとそのことも神様の手の中にあったって、それもっとうまくその時に思えたらやってたと思いますその時はもう一生懸命考えた最高がそれやったとしたら、それ以上いくら降ったって最高のものより最高のものは出ない、ね、このボンクリ頭からですよ、これ以上ないって言ったらこれ以上出ないって、精一杯だから、ね、だとしたら私のそういった至らなさも愚かさも私の弱さも神様ちゃんと受け止めてくださって、今日このような恵みを開いてくださったではないかって、ああ本当に神様に今すべきことは感謝すればいいんだっていうことを、本当に死の前に私も慰めて励ましをいただいたのでございます。本当に神様の御業っていうのは、捉えるべきは今だということ、そしてまたいつかということではなくて、実は今日この時から主の御業は
始まっていくのかということを期待して前進していくものとなるのではありませんか。さあ第2番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、主イエスご自身を信じよう。アメン。あなた方は印を見たから、また不思議な出来事をね、体験したから、パンを見て満腹したから、こうして集まってくる。なんかすごいことばっかり見てるけど、本当に見なきゃいけないのは何か、本当の食べ物である私自身だとイエス様は語られました。愛する皆さん、人の子があなた方に与える食べ物だって、つまりイエス様ご自身を食べなかったら、あのパンをいくら食べても、5つのね、パンが裂かれたね、不思議なパンを食べても、それは不十分なんですよ。それはまた飢えるんです。いくら不思議な出来事を体験したとしても、それだけでは私たちは乾くんです。乾かない、これから飢えることがない、永遠に尽きることがない命は、イエス様ご自身を食する中であることを覚えようではありませんか。私たちの歩みの中に神様はそのような恵みを豊かに開いてくださるお方です。本末転倒っていうね、事柄がよく起こるなってことを実感します。求めるべきものを求めず、なんかさまつなことにね、目が行き過ぎてしまう、それは本当に残念なことだと。本当にこういった事柄は日常にたくさんあるし、私もたくさんそれを、失敗したなということですね、思うわけでございます。一番深く教えられたのは、この前木曜祈祷会でですね、足立先生が分かっちゃってくださったメッセージに、もう一度こう思いを新たにしました。私たちはよくつまずきますねって言って、つまずくっていう人がいらっしゃる。一番つまずく理由は何かって、もうつまずきの最大の理由は自分の思い通りにならなかった時って、思い通りにならない出来事が起こった時に大体人はつまずくって、このつまずきというものは本当に残念なね、事柄でありますし、まあ、私も結構たくさんの方をつまずかしたなと思います。ただ言えることは、ただ一つ言えることは、つまずかしたろうと思ってつまずかした人は一人もいないって、本当にそれは思うんです。そこまで悪い人じゃないんです。そこまで悪どいことは考えないし、こかしたろうとか思ってですね、こかした人ってないんです。逆に助けたいと思ったし、なんとかしたいと思ってかかったけど及ばんかったことはたくさんあります。力も足らなかったし、知恵も足らなかったし、手立てもなかったんで、本当にその方の思ったようにはいかなかった、これはまあ確かでしょう。でも本当にそういうような中で、しみじみしみじみね、教えられることがあるんです。信仰を本当にちゃんと伝えていたかっていうこと。いろんなね、神様を信じたら素晴らしいことが起こるってことは伝えるけれど、でも一番伝えなあかんのは、そうした事柄を起こすお方を信じること。信仰の一番中心で絶対に外してはならないのは、いろんなね、素晴らしい体験もするし、恵みを神様くださるけど、神様ご自身を信頼するということを本当に教えてきたかって、思ったようにいかない出来事ってのは起こりますよってちゃんと言ったかって、思ったようにでいかないし、失敗もすることもあるしね、そういったね、辛い体験もするかもしれない、だけどそれをもちゃんと守ってくださるお方がいるから大丈夫だってことをちゃんと伝えたかって、これは弱かった、ここにやっぱりこう伝えるね、福音の許さがあったってことを本当に思います。救われたら素晴らしいことになりますよってことは語るけれど、でももしね、 もっと辛いような体験が起こったとしたって、へっちゃらな世界がねあるんですよ。なぜか私たちを絶対に見放さない神様がおられるから。この方がいらっしゃったら、あなたの人生はね、実は天下無敵なんだということを信仰の中心として教えなければならなかった。人がつまずくのは現象に左右されるからでしょ。現象はいろんなことが起こりますよ。でもそういったことから起こって変わらないお方を信じることができたら、それこそつまずきを越えていく大切な基軸となるではありませんか。愛する皆さん、私たちはこの私たちの信頼するお方がどれほど豊かで私たちを大事に思ってくださってるか、このことからをもっともっと信じていくものとなろうではありませんか。さあ、この方がどういうお方か、聖書はいろんな角度から教えますが、この御言葉は心に刻みたいと思いますね。第一コリントの2章の9節ご一緒に告白します。3、はい、しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。アメン。愛する皆さん、神様は自分を愛する者たちにちゃんと準備していらっしゃる。その準備していらっしゃるものは、私たちが心で思ったり、目で見たり、耳で聞いたことをはるかに超えて素晴らしいものであって、その神様を信頼して生きるならば、私の人生は間違いないのです。そしてまたこの、ね、準備されたということからを元の引用先のですね、イザヤ書にはこうありました。64章、ここから引用されていますが、ご一緒に読んでみましょう。はい、あなたを待つ者に計らってくださる方は、神をあなたの他にはありません。昔から他に聞いたものも、耳にしたものも、目にしたものもありません。アーメン。愛する皆さん、神様が準備してくださったというのはね、良きお計らいをしてくださるということです。取り計らってくださって、私たちが何をするにも、こうね、行動を起こすにも、人生を進めていくうちに、ちゃんと手立てをもうしっかりと立ててくださるし、私たちが間違いなく聖国を射ると言いますが、あのアーチェリーですね、矢を射るように、弓で矢を射るように、本当に真ん中をズボッとこうですね、貫いていくような信仰者の歩みを成し遂げることができるのでございます。愛しなさん、このような豊かな神様が私たちの先立ちであり、導きであることを、導き手であることを感謝していこうではありませんか。先週メッセージを語ってくれた和田力兄弟ですね、本当に、素晴らしい器やなと思いまして、木曜祈祷会メッセージを聞きまして本当に感動しました。何が素晴らしいかというと、彼自身が人生に直面するいろんな問題をね、神様の前に出して解決している。神様から答えをいただいてね、そして乗り越えている。その様が非常に、如実にね、こう伝わりまして、あ、本当にこの兄弟、神様にそのようなしっかりした基軸をね、持って歩んでる方だなということに深く感動したのでございます。そして同時にです、同時にいろいろ話を聞いてたら、彼の人生もいろんなこう選択があるわけですよね。例えば進学をどこするということについても、当然所属している教団のね、進学校ありますから、そこに行くかどうかということからにもあった。ところが神様はなぜかフィリピンのバギオへ送られた。フィリピンのバギオに行くということに彼はなぜか決めたんですよね。ハレルヤ決めたんだなって聞きながら思いました。よう振り切っていったなって思いました。聞いてるとね、なんかすごくその日本のね、教団の進学校に来るようにって言われたから、やっぱりフィリピンに行こうって思ったって、どういうこっちゃっていう感じになりますが、よくぞ決めたなと思うし、そしてまたタイミングがね、また導きとして素晴らしいのは、まあパウロも行きましたが、あのメトロのね、働きに行ってから進学校に行くと。ただ非常にこうですね、子供たちへの伝道とか、そういったものにね、
すごく心開かれた器として神様が備えられたって。そして馬鹿で学びをするようになり、そして出会う。なんという深い主の辛抱遠慮、なんというおとり計らいかと、もう片付けのって身がすぼまります。もう神様の前にこう聞きながらですね、もう本当に感謝したんです。そしてまたね、この祈り深い人がですよ、見捨てることもなく、はあね、離れることも一生懸命祈ってくれる。もう聞いてたら、よう祈ってくれんな、あんたそこまでっていうぐらい、なんか一緒に徹夜して祈りましたとかね、もう涙してね、祈祷のところで行ってね、祈りましたと。そしたら知らんうちにね、娘もね、なんか2日間祈り続けて、見たことなかったけど、なんでとか思うぐらい本当に祈るようになってですね、いやー、なんというお計らいかって、もう本当にね、もう感謝でなりません。そして彼はラーメンが好きであった。そしてど根性ラーメンをペロリと食べる健啖家であった。そして温泉が好き。なんでここまでよく似ているのかっていう、こう波長が合うというかね、とても素晴らしい器でありまして、もうとっても気に入っちゃいました。もう本当に、神様のなさることって、細かくまた豊かだなってことをね、体験しているのでございます。あなたの他にありません、神様。アメン。もう本当にそう、今日はとてもとても実感しながら恵みをお勝ちできることを感謝します。もう他に聞いたことも耳にしたことも目にしたこともない、心に思い浮かびもしなかったようなことを段取りして用意してくださるお方、愛する皆さん、人間の計算でできないですよ。私たちのね、計らいだけでできないです。人間の限界とあります。だから神様を信じましょう。神様に信頼しましょう。神様にお委ねしましょう。そこに神様を愛する者にはもうね、良きことをせずにはいられない神様がちゃんと向き合って準備し計らってください。神様の豊かなお計らいを私たちは喜びながら歩んでいくものとならばではありませんか。もうだから奪い取るって言われて、どうぞっていう感じでございます。もうどうぞって、お好きにどうぞって、お好きにっていうのはもう、神様、もうあなたがねこうしてくださったんやったら、もう私たち何の文句の言いようがありましょうかって。先週たまたま私の古い友人が来ましてね、つい喜びを言ってしまいまして、そこで奪い取るとかあげますとか言ってたら、その奥さんがポロッと言いました。あんたたちお父さんってのはなんでそういう言い方ばっかりするかな。神様のものだって献辞式で捧げ、成人式で神様のものだと捧げながら、これは神様がくださった預かり物ですと言いながら、結婚の時だけ俺のものや、やろかって、なんやそれって、おかしいわあんたたちってこう言われました。もうね、ちょっと恥ずかしくなりましたはい、砕かれまして、そうです、本当に神様のものですよ。そして神様が育ててくださったなら、はい、もう神様お好きにどうぞ、あなたが用いたようになさってくださいって、これが筋や、本筋やということを反省しまして、ただただ主に感謝を捧げます。私たちの歩みの中に思ったようにいかんことも起こりますし、いろんな出来事あります。でもね、神様はあなたを絶対に見捨てないし、あなたを見放さないし、あなたに一番いいことをなさるお方ですから、神様のお計らいを私たちは素直に信頼して
今週も前進でしていくものとなるほどありませんか。この主を信じる信仰こそ私たちの人生に印を次々と生んでいく力ある命の源なのです。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んで祈ります。3、はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ、あなたご自身のお祈りの力が表され、あなたの豊かな御働きが前進します。神様、あなたが最も良いことをしてくださるお方であること、そして私たちの歩みの中に主はその恵みを開いてくださるお方であること、どうぞ神様、素直に受け止めさせてください。それをしっかりと見据えて前進することをならせてください。この主の恵みを感謝します。イエス様の皆で祈ります。